ジオパワロ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。こんな時に緊急地震速報が怖すぎます。パーソナリティの上条英子です。そして
まだまだ自粛です、かっちゃんです、
の同級生コンビで
お送りいたします
なかなか合わないけどね。はい、というわけで、
はい、
本日もズームで、リモート収録を、はい、しております。
皆さんに画面を見せたいくらいです
けど、いつかね、なんかしようかなと思ってんだけどね、画面を見せながら喋るっていうのも一つありだけど、
自宅だともうねちょっと上がりになっちゃいますよ。
大丈夫ですよ
この時間だと。
あのね、背景は好きなのにして、みんなメガネ、ね、サングラスとかして出てもいいしっていう ね、うん、ね、そうだから地震がね多いじゃないですか、今度こう、なんかやたらと、
ね、最近夜中とかピロピロなるのがちょっと怖いですよね、
うん、なんかあの音がね、もう地震よりもあの音が怖いと思いましてね。でもわーってなっちゃうでしょ、で、うん、でもなんか、もしかしたらちょっと近々大きいのが来るかもっていう、一応学者さんの話とかもあるんで、皆さんこれを機にですね、やっぱりちょっと防災バッグとかちょっと見てみましょうっていう話をしようかなと思ってね、うん、で、まあ、コロナでそっちの方ばっかり一生懸命、まあ、みんな頭がそっちに向いてますし、私ももちろんそうなんですけども、いつも多分皆さん用意されている防災のバッグっていうかね、防災の時に持ち出すバッグがあると思うんですね。でその中にいろいろ乾パンとか缶詰とかいろんなものが入ってると思います。で、まあ、これね、防災フェスとかでもよくお話しさせていただくローリングストック法っていうのがありまして、中に入ってる賞味期限ギリのものはもう食べちゃいましょうと。でもちろんね、地震が来そうだからって買いだめとかは良くないんだけれども、例えばまあ缶詰とかはそこで食べて、でまた新たに足しとくと。で、まあ週に1回2回行くお買い物の時に中に足しておくっていうことも必要じゃないかなと思うので、皆さんちょっとこれを機にね、防災バッグを見てみましょう。かちゃん、なんか入ってる防災バッグ？
いや、実はあまりそんな用意をしていない
実はそう、だからうちもね、そんなでもないんだけど、やっぱりそう缶詰とか、うん、いろいろと入ってるんですね。で缶詰って3年4年あるからいいやと思ってるんだけど、意外と、あ、もう今年とか、はい、もうあと何ヶ月っていうのが多いので、缶詰をねちょっと食べようかなと思います。はい、はい、あとね、ある程度お水を汲んどこうというね。で、まあ、いろいろな意味でお水、トイレがね、流れなかったり流せなかったりしますんで、お風呂場の湯桶に、まあ、ちょっとお水をずっと溜めておくっていうことも必要かななんて思ったりとか、まあ、やっぱり他のことにすごく今目がいかないじゃないですか、コロナで。いろんなコロナのことを一生懸命やってるのでね。なので、ですが、こう地震が多いとやっぱりちょっと心配なのでね、皆さんそこら辺ちょっと見てみたらどうかななんて思いました、
はい、なんか忘れた頃にそういうのってやってくるって言いますよね。
そうなんですよ、うん、で、ね、結構信憑性のある話で、情報番組とかで、はい、地震の研究家の先生とかが出てきて、いやもう近いうちとか言ってるんですよね、はい、半年以内とかいう話もあったりとか、ね、それが大きいのか小さいのか、はい、どこなのかは分からないですけども、まあ、備えあればということで、ちょっとピシッとちょっとピチチッと思い出していただいて、でちょっと自分のね防災バッグとか見てみて、あと布団の周りにこう靴下をパッと履いて出れるようにするとかね、なんかそういうのもね、うん、で今ね、なんか避難所って言われてもすごい困るじゃないですか、このコロナでね。避難所になるべく、うん、行かないで済む方法としては、やっぱりちょっとしたそういうストックをちゃんと見直しておくっていうのも必要かななんて思いました。はい
ね、大事ですね。
大事です、
はい、
でも怖い、音がもう本当にもうってなっちゃうんで ね、うん、でまたあんまり
音が高い、うんうんね
うん、
音が高いからちょっと普通に聞かない音だしね、う
ん、あの不協和音だしね、あの気持ちいい音じゃないし、うん、なんかあのいろいろ、うん、なんかあの、うん、サイレン的な音もそうだけど、テレビで流れる地震速報とかそうじゃないですか、うん、あのもう聞いてなんかうーって怖くなっちゃうようなね、うんうんうん、まあでもあれだから注意喚起ができるっていうのはありますけれどもね。で皆さんそんなわけでちょっとそっちの方向も行くといいかななんて思いました。はい、でね、おうち時間ということで皆さんまだまだ自粛されてると思いますけれども、まあ今ねやっぱりあのスーパーに行って思うことは粉がないです。小麦粉
ないですね、うん、
ないです、
見事にない。
たこ焼き粉から、天ぷら粉、はい、お好み焼き粉、はい、普通の小麦粉全部ないんですよ、うん、でまあ、私は、ね、そう、私はあの、まあ、個人的なことになりますが、あの、ちょっと糖質を取らないので、小麦粉は、あの、あまり使わないんですけれども、もし小麦粉をお使いになる方、ちょっとその棚の右側か左側をスーッと見ると、大豆粉っていうのがあります。で、私、はい、糖質を取りたくないので、大豆粉でいろいろ作ったりとかしてるんですけれども、ちょっとここへ来て、その、ずっとこう、佇んで残ってる大豆粉がとてもかわいそうだったんで、じゃあ私は大豆粉で何かをいろいろ作ってみようと、この間もちょっとね、大豆粉利用したらいいですよなんて話しましたけど、実践編ということでね、いろいろ作ってみてます。で、
はい、
あの、結構ほら、パンを作るとかってハードル高そうな感じするけど、これがねレンジでチンでできたりするんですよ。オーブントースターでできたりとか、で本当この間あのちょっと違うレシピだったんだけど、自分で実験的にいろいろやってみたらすごく成功して嬉しかったんですけども、大豆粉で簡単に蒸しパンが作れます。蒸しパン、
うん、
でまあパンが好きな方にこれパンって言ったらちょっとパンじゃないかもしれないですけども、小麦粉を取らない私からしてみたら十分パンなんですね。でちょっとおやつにはあのもう本当タンパク質だけだから糖質も低くて体にもいいと思うので、もし皆さんよかったらね大豆粉でね蒸しパン作ってもらえたらいいななんて思います。すっごい簡単です。基本のね蒸しパンの作り方って今言いますね。皆さんもしよかったらメモってくださいね、はい、まず大豆粉を大さじ10で豆乳を 100cc 卵1個で、あとベーキングパウダーこちらを小さじ1でバター大さじ1だけです。で最初豆乳をちょっと温めて、まあ、600ワット30秒ぐらいで温めて、そこでバターを溶かして混ぜます。あ、ごめんなさい、あともう一つすごい大事なもの忘れてました、お砂糖でもいいんですけれども、私はちょっとあの糖質をあの体に吸収しないラカントっていうのを使ってるんですけど、お砂糖でもラカントでも大さじ2です。これも入れます。なのでまず豆乳を温めバターを入れて溶かします。で溶かしたらそこにお砂糖またはラカント大さじ2入れて混ぜます。そして卵を入れて混ぜます。そしてその上から大豆粉大さじ10を入れます。でその大豆粉がまだ溶けてないところの上にベーキングパウダーをこう振るようにね、全体にこういくように入れます。であとはひたすら混ぜて滑らかにします。ウィーンと混ぜて滑らかにして、でそれをですね電子レンジ600ワットでだいたい4分ぐらいで、ふわっとした蒸しパンできます。本当です。信じてください、本当です。でそれをまあ、あのいろいろ中にいろいろ入れたりしてねアレンジもできると思うんですけれども、でちょっと表面がまだちょっと濡れてっぽいなと思ったら10秒とか20秒ずつちょっと増やせば最後には結構ふわっとなりますので、ぜひねこれね使ってください。皆さん全部タンパク質だし体にいいです。で中にフルーツ入れたりしてもいいし、あとケークサレって言っていわゆるあの甘くないタイプのケーキっていうのがあるんですけれども、中にあのいろいろベーコンとかあのほうれん草とかあのいろんなオリーブとか入れたりしてね、そうするとおつまみにもなりますんで、もし小麦粉なくて困ったよっていう方がいらっしゃったら、そのケークサレもできるという感じで蒸しパンですね、これ作ってみていただけたらななんて思います。うん、美味しかったんで、はい。で以上です。それだけです。
そうでもなんかね、うん、家にいる時間が長いと、
そうなんですよ、
やっぱいろんなものを作りたくなりますよね。
そう、でそういうのがあるから小麦粉が結構ね売り切れちゃってるんだろうなと思うんですけれども、ね、その横にあるちょっと大豆粉っていうのに目をやってください皆さん、はい、結構体にもいいしね、はい、あの糖質も低いんでね、はい、でいろいろやってみてますけれども、私自分のフェイスブックとかにも上げてますので、もしよかったらそれも見ていただけたらなと思います。はい、この後ねキッシュとかいろいろ、もういろんなことに挑戦したいなと思ってますんでね、チーズケーキも作ったりもしてますんで、またいろいろレシピなどもお知らせしたいと思います。はい、そしてテイクアウトだよりということでですね、もう、はい、あの皆さんおなじみになっておりますが、松戸テイクアウトさん、新松戸テイクアウトさん、観光協会ね、いろんなところでテイクアウトがさまざまな形でいろいろと出ています。でこの松戸テイクアウトさん の基本的にはフェイスブックページというかね、フェイスブックのグループページだったんですけれども、この度改めてホームページができました。でそのホームページはすごくて、あのフェイスブックのページ以外の SNS、 例えばツイッターだったりとかインスタだったりとかに上がっているものもいっぺんに見れちゃうんですね。なんですごく素敵なホームページになっていますので、これはですね、このポアロの配信のページに URL を載せさせていただきたいと思いますので、ぜひそこも行っていただけたらと思います。ですごいんですよ、あの松戸テイクアウトさんね、この間ベイ FM さんと東京 FM さんに紹介されたということで、
はい、
もうね、すごい、試みが素晴らしいということで、
ね、
うん、ちゃんと電波の FM さんにもちゃんと乗っかってね、それで紹介されたんですけれども、うん、なんとね、それがきっかけで埼玉県の川口に川口テイクアウトというグループができたそうです。で、これはもう本当に、松戸テイクアウトさんのやり方を教わってやったということで、なんかそれがね全国的に広がりそうな予感ですよね、こういうのね、うん、だからなんかこの松戸、
ね、
そう、松戸をもうなんか発信でいろいろそういうテイクアウトがブワーッと広がってくれたら良いなと思ってます。で基本的に松戸テイクアウトさんなんですけれども、こちらあの個人店のご紹介なんですね。個人で経営されている松戸のお店のご紹介なんですけれども、もう例えばあの都内に本部があってチェーン店っていろんなお店があると思うんですね。でそこでもとっても美味しいお店もたくさんあると思うんですけど、あのいろいろとフェイスブック内にあの飲食店のグループとかあります。松戸の美味しい飲食店とかいろいろありますので、もしあのチェーン の方でもしちょっと興味があってSNS 載せたいななんて思ったら、そういうグループもあるのでね、そちらもぜひね、あのご利用していただけたらなと思います。もう日に日にそのテイクアウト その情報がすごいので、もうあの困らないってちょっと変ですけど、なんか食べたい時に、あ、イタリアン食べたいなとか中華食べたいなと思ってちょっと松戸テイクアウトさんピッと見たりとか、あとまあ新松戸さんとかもそうなんですけど、見るとわーって出てくるんでね、もう全部それでいろいろと情報が持てますので、ぜひ皆さんそちらのホームページの方も行っていただけたらなと思います。そう、かっちゃんいろいろ
食べることしか ね楽しみがないっていう人もね、
そう
です、うん、いますよ ね、
だね、面白いなと思ったのが、うん、食べることなので、まずそのテイクアウトでしょ、うん、あと作るでしょ、はい、あとねもう一つ、はい、育てるっていうのがあります。
あー、
そう、今
家の中でというか、うん、家庭内で
今家庭菜園もすごいブームになってるそうです。
あ、うん、はい、
でまあね、家庭菜園に関してはあのうちには成島さんというプロがいらっしゃるので、うん、またちょっと今度聞いてみようかなと思ってます、はい、松戸ベジフルクラブの方でね聞いてみようかなと思ってますが、私ねすごいなと思ったのがキノコキットっていうのがあるんですよ
菌を育てるってことです。
そうで、それが
ある
そう、カップになんかあの、はい、原木なのかなんかあの湿地帯みたいなのがポンとあって、そこにキノコはセットしてあって、はい、なんとねこれねすぐね3日4日で収穫できちゃうんですよ、すくすく育って。で今日ねちょっと見かけたのは1300円で買ったら椎茸が34個できたとか、なんか安いし、 でね、
自給自足生活だ。
そう、そう、だんだんそうやってちょっと原始人的になってくるのかと思うんですけど、そうだからね、あの原木をちょっとうち興味があって買ってきてやったことがあるんですけど、はいはい、原木ってすっごい時間かかるんですよ、はい、1年とかかかるのね、その買ってきてなんかそれをちょっと湿地帯に置いといてっていうね。だけどなんでこのキットはそんなすぐできんのかなっていうのがすごくね、疑問だから。
菌がたくさんある
とか、もう多分その菌が育ってもうすぐ出てくるよってところまでちゃんともう業者さんがやってくれてるのかなっていう気はするんですけどね、
はい、
うん、でこれ育てるコツとしては18度以下涼しいところでっていうことなので、今からちょっと暑いから涼しい部屋に置いとかないとちょっとダメになっちゃうそうなんでね、皆さん気をつけて、この成功した人にちょっとちゃんと、うん、成功談を聞いてみたいなとか思ってるんですけどね、はい、
で面白そうですね、
うん、
ね、
うん、で暖かくなってきたといえばなんですけども、まあ今ねコロナでこうですけれども、コロナ以外にも実はいろんなウイルスとか細菌ってみんないるのはまあご存知だと思うんですけれども、まあ、先週の配信でね、はい、ウイルスと菌は違うんだよって話はちょっとさせていただいたと思うんですね。ですがこれから食中毒だったりとか、あとねいろいろあのいろんな心配な時期に入ってきますよね。
梅雨入りするとね、特に
そう、ね、
ジメジメして、
そうなんです。で、まあ、食中毒なんかもぐんと上がってくるのがこの5月の暖かくなってきてからということで、まあ、皆さんあのコロナも本当に大変困る、もちろんあの消毒したいんですけれども、コロナ以外にも注意したいウイルス細菌についてというのをちょっとねお知らせしたいなと思いまして、ちょっといろいろと調べてみました。でウイルスに有効、菌に有効っていろいろあるんですけれども、いろいろアルコールだったりとかね、いろんなあの除菌剤みたいなのたくさんあります。あのイソジンとかもそうですよね、あのポピオン溶度って言いますけれども、ああいうのもそうですし、あと界面活性剤もそうですね。であと酢のね酢酸だったりとか、で私はこの間ちょっと話に出した次亜塩酸ですね、そういうのもいろいろとこの消毒っていうのがあるんですけども、なかなかそのアルコールだけでは効かないという菌もたくさん世の中にあるんですね、菌とかウイルス。でこれちょっとねいろいろと調べてみると、やっぱりね何の、 あの菌というか全部じゃないですけども、いろんなそういう菌とかウイルスに一番いいのは効くのは次亜塩酸だそうなんですね。であのキッチンハイターを薄めて作るって話をこの間させていただいたと思うんですけれども、であとアルコールに関しては本当にあの限られたウイルス、限られた菌に効くので、ちょっとその辺もいろいろとあの考えながら消毒していかなきゃいけないなと思うんですね。であの細菌はアルコールがいいって言いますよね。細菌っていうとやっぱ食中毒の菌とかなんですけれども、例えばインフルエンザのウイルスだったりとか、あとノロウイルスとか、そういったものはアルコールではなくてやっぱり次亜塩酸が良いというふうに言われているそうです。でウイルスのアルコール抵抗性、要はアルコールよりもウイルスが強いっていうものがたくさんあるんですね。今言ったノロウイルスとかもそうですけども、ノロとかロタとかその食中毒菌っていうのはアルコールに結構強いそうです。なので皆さんあの何でもアルコールでね消毒すればいいってなかなかちょっとね、まあ、みんな思っちゃうし、私もそう思ってたんですけども、実はそれはちょっと間違いで、次亜塩酸じゃないと効かないとかそういうのもたくさんありますから、あのこの季節ですね、なのであのアルコールにばっかり頼らないで、やっぱりちょっとそういうのも頭に入れつつ、この間言ったちょっと次亜塩酸の、ね、液体作ったりとか、あと保管の方法に気をつけたりとかねしていただきたいなと思います。でコロナで大変なのに食中毒にもなったらもう目も当てられないじゃないですか、本当に、
ね、うん、ね、はい、
で病院にね行かなきゃいけないっていうリスクもありますからね、皆さんねその辺も十分ね気をつけていただけたらなと思っています。で最近ちょっとアルコールジェルはでも買えるようになってるのかな、少しは、
うん、出てますね、
うん
うんうん、
でマスクはどうなんですかね、買えるんですかね。
マスクもなんだか、うん、駅降りてすぐのところでなんかわからない、一般の人が運ぶにしてる、ね
あれどこから仕入れてきてるんだろうと思うんだけど、持って売ってますよね、なかなか。
ちょっとよくわからないですね、
うん、で、うん、まあ、あのうちはまだあの政府のマスクは来てないんですけど、割と来ないですよね、千葉県はまだ
来てない、
うん、来てないので、まあ、そちらも待ちつつ、まあね、やっぱ必要ですからね、まあ、この間も言ったけど、
もう今は自分でマスクを作る、うんうんうんうん、作って楽しむっていう人の方が逆に多くなってきてるから、そうです、
ね、
う
ん、またすごい可愛いマスクしてますよね、うん、皆さん、
うん、でこの間のゴールデンウィークの時は長期のお休みがあったので、うん、みんななんかね、型紙で自分のなんか洋服を裁断して、うん、着ない服を裁断して、なんか可愛い生地でね、うん、作ってる人いましたよ。
そう、それとあのこのラジオパールでも番組をやってくれてるラメット王国の2人なんですけど、鈴代恵美ちゃんと黒本高様なんですけども、はい、あの2人コールドっていうね、はい、あのユニットなんですね、ユニット組んでるんですけども、なんとね、手作りマスクを作って売ってるんですよね。すごい可愛いの。
すごい、うん、
そう、なかなかね、あの
すごい
男性がやっても恥ずかしくないような柄物とかを作ってて、うん、あの売ってます、うん、でコールド通販でググると出てくると思うんですけども、皆さんよかったらちょっと見に行ってそう、だからマスク作って売ってんだと思って、
ファンにしたらたまらない。
そうそう、うん、あの、それがねちょっと面白くて、アベノマスクならぬエミノマスクって呼ばれてて、
そう、
なちょっとそれはあの、ね、あのファンの人にとってはちょっとグッズとしても、
ね、
うん、ちょっと面白いと思うので、ね、よかったら、ね、ちょっと見に行ってあげていただけたらなとも思います、はい、ね、だからちょっとまだ、ね、自粛は続きます、ね、しばらくちょっと5月いっぱいは続きますんでね、ちょっといろいろやりながらになってくると思いますけれども、でお便り、松戸の好きな風景一通いただいております、今日も、はい、
ありがとうございます、
はい、あのですね、S 村ですさんですS 村ですって書いてあったんで、はい、S 村ですさん、
はい、
とにかく森の広場全体が好きですとおっしゃってるんですね、
うん、
特に池が好き、うん、でプラプラして水辺に座っているのだけでも好きですということなんですね、いやでも好きですよね、みんな森の広場は、あそこはもう松戸としては、
いい、ね、
うん、21世紀の森の広場、森広、通称森広です。で、はい、森のホールもありますけれども、はい、あの森のホールの向こう側というか、バーベキューができるところとか、ああいう本当自然の中にポンとあるっていう感じなんで、で池はね、もう私たち子供の頃はあそこは千田堀池と言ってましたね、そう、あそこは。で、本当にね、静かに住みし、仲間でワイワイもいいとこなんですけども、今は多分普通に、
子供小さい時はザリガニ釣って遊んでましたから、
あと
ザリガニがいるっていうのがすごい、うん、
マッカチン、そう釣ったりとか ね、そうで、そう、あそこは本当にいろいろな自然のものが残っていて、で、はい、ちょっとお花もね、その季節季節で咲きますし、本当いいとこですよね。だからそれも好きな風景ということでいただいたんで嬉しいなと思ってますね。だから早く自粛がね、はい、終わったらみんなであそこでバーベキューをしたいですね。本当にね。
いいですね。
はい、ね。でこんな感じでいただいてます。まあぼちぼちでいいので皆さんぜひねいただけたらいいなと思いますんでね。
はい。
はい、いやでもね、もう今日、そう、あ、そうだ、今週松戸ナンバーの交付が始まりました。皆さんやっと、はい、かわいいナンバープレートが始まりましたんで、ね、でもしね、あれだったら申請していただいて、はい、すごいね、今日人物、実物見たらすごい可愛かったですね。お花のねピンクが目立つ、桜のピンク、うん、船頭さんもいますけど、船頭さんは右下の方にいるんですけど、本当ね、綺麗な色でした。で、だから、パッと見た時になんか華やかだなっていう感じがするので、ね、早くつけたいなとも思いますけどね。はい。いや、もうちょっとね、いろいろとまだ松戸の情報は全く、もうこの2ヶ月全く何も、まあ、テイクアウトさんがね、頑張ってくださってるので、テイクアウトのお話とかできてますけれども、何もありませんけど、まあ、こんな話だけね、させていただいておりますけれども、ちょっとね、今考えてるのが、ゲストさん、ズームで呼ぼうかなとかね、思ってます。
ああ、いいですね。
ね、ちょっと、呼んで、ズームで話しながら、ね、ちょっとやってみたいな、なんて思ってます。
全然すっぴんでいいので。
う
ん、
ね。
つやぎでいいので。
ええ、もう映りませんから。私たちだけが見るだけなんでね。はい。なんで、ちょっとね、はい、そういうことも考えてみようかなと。まだね、多分、かっちゃんとも5月いっぱいはリモートになるかなと思いますんでね。はい。
そうですね。
うん。
まあ、ちょっと。仕事行ってるので、うん、職場の人とは喋るけど、
そうだよね。うん、
それ以外の人と、あえて、ね、うん、会って喋ろうっていうのが、なかなか、ね、うん、自宅から職場と往復だけなので、
うんそうだから、うん、なんか偶然誰かに会わないかなってスーパーとかでキョロキョロしてるんだけど会わない意外とやっぱり、うん、みんなね
週に偶然会ったりするのもね、うんうん、涙出てくるになるぐらい嬉しいですよ
わかる、ね、そうなるだろうなと思って偶然会いたいなと思ってるんですけどみんなやっぱり自粛してるから1週間に一遍に変しかお買い物行かないからなかなかその会わないですよねそのタイミングが ね、
ね、は
いね、なんで、うん、ちょっとまあまだちょっと寂しい感じはありますがもう陽気は本当に夏っぽくなってきましたんでね気持ちだけはちょっと上げ上げ で、
暑いです、
はい、やっていきたいかなと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています、はい、ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますのでぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで次回の配信まで、
はい、
バイバ
ー
イ。
バイバーイ。
バイバーイ。